と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
こんにちは、京都府建築士会の松田陽子です。せわしないちょっと季節になりました。でももうすぐ桜の季節なんですが、なんでこの3月末ってこんなに忙しいのかと、なぜ年度が3月から4月で変わるのかとかちょっと調べてみましたら、どうやらお米の収穫時期、明治時代に遡りますが、お米をお金にして、でそれを、納税するっていう、そのあたりの会計年度がちょうど4月っていう風になったらしいです。それに合わせて学校も4月っていう風になったようなんですが、とりあえずこの前確定申告も終わりましたし、ちょっと今ほっと一息ですが、そんな忙しい中今日またゲストをお迎えしています。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
こんにちは、まず最初は、町づくりの活動されている方の、お話を伺うコーナーです。今日は、下京区の修徳学区から、修徳学区からっていうにふさわしい方なんですが、修徳学区の町づくりをやっておられる、方を、お呼びしました。お名前からどうぞ。
修徳まちづくり委員会の方でいろいろやらせていただいております加藤と申します。よろしくお願いいたします。
はい、加藤さん、加藤遥さんですよね。綺麗、はい、なお名前、はい、加藤のとは、普通の富士ではなく昇ると書くんですよね。はい、
そうですね、
珍しいお名前ですよね。
はい、
で、今は学生さん。
そうですね、はい、大学院生になります。はい、
で来年、もう次、それこそまた年度変わって就職ですか？
そうですね、一応研究所の方に雇っていただけるところがあるという話をいただけたので、
いやなんか無事に。すごい謙遜のような気がしますが、
ほんまにありがたい限りです。
加藤さんは、兄弟の、院生で、もう卒業ですかね。
いや、まだ3月までは。そうですね、
はいはい。ご出身は？
僕広島の方の出身になるんですが、広島の中でもちょうど宮島がある廿日市というところになります。
いいところです。私も広島なんで。
あ、ほんまですか？
はいはい、ちょっとわかります。ね、宮島はね、知らない人もいなくてね、
はい、
京都で観光に来たら宮島も行くみたいなね、距離も考えずに ね皆さん前回海外の方はおっしゃると思いますが、
はい、
それで、高校も広島。
そうですね、広島市内の方向の高校になるんですが、ちょうど自由の、なんて言うんですかね、すごく自由をモットーにしてらっしゃる高校のところに行って、そのまま自由な大学のところに来た。
自由な兄弟に。
そうですね、
はい、優秀じゃないと言えないんですが
いい、そんなことないです。
で、兄弟の建築学科ですよね。
そうですね、はい、建築学科の方にずっと所属させていただいております。
いつもね、建築学科の中に何か町づくりのね、お勉強される方がよくいらっしゃいますけど、
はい、
そもそもほんまに町づくりを最初からという感じですか？
僕の場合は必ずしもそうではないです。大学入るときはそれこそ大きな建物を作りたいなとかは思ってたんですが、いろんな授業を受ける中で、これから人口が減るという中で、建物を作るだけではなくて、今ある建物を活用するとかいろんな話をなる中で、町づくりとか地域に関わるということも大事ではないかという、授業の話ですごく共感を受けて、町づくりであるとか、コミュニティの話にも、一緒にやらせていただいているという経緯があります。
っていうか、そこまですぐに1回生ぐらいで思っちゃったんですか？
いやそんなことないです。もう学部の時はもうずっと4年間バスケしてるだけで、ほんまにここ数年ぐらいですかね。
じゃあ院に進まれてからやっぱりそういう思いを強くされた。
そうですね、はい、本当にいろんな先生の出会いであるとか、学生との出会いの中でそのように思ったということです。
じゃあいつしかその建物を作るよりも先にちょっとやることがあるんじゃないかという感じですね。
そうですね、
はい、4年間バスケをされてた、はい、背が高いですもんね。
いえいえ、そんなことないです。もうプレイヤーとしては全然いないんで
兄弟のバスケあんまよく知らないですけどで、最初にねご紹介しましたけども、修徳学、修徳学区の方でなぜ修徳の町づくりをされるようになったんでしょうか？
習得学との出会いは、うん、実はその学部で、うん、学部の時からお世話になってた先輩がちょうど習得学で研究をされてたんです、
はいはい、
でその先輩からまあ手伝ってくれという話があって、恩返しのつもりもありまして、で最初はまあ先輩の手伝いというところから、2年間一緒に、はい、習得学に通いながら教わってたというのが一番最初の経緯になります、
その当時は習得でどんなその活動されたんですか。
当時はちょうど5年前、先輩がやってらっしゃった研究というのは空き家の問題ですね、京都市全域でも空き家の問題があったと思うんですが、習得の中でも地域で空き家を活用するというプロジェクトをやってらっしゃいました。
習得はね、いろいろね、割とこう街づくりのこと、まあ、街並みのこととか、まあ、先進的にねやっている地区だと思うんですが、でその中でじゃあ空き家のことをしつつで、そう、絶対これ聞かなきゃいけない、実はお住まいが習得なんですよね今ね最初から習得ですか。
いえいえ、そんなことはなくて、大学に来た時はそれこそ100万遍のあたりにずっと6年間ぐらいですかね、学部と修士合わせて6年間住んで、で博士課程に上がるのに従って、で習得学に住むようになったという経緯
が。なぜ住んだんですか
それは実は僕が修士課程でやってた研究にちょっと絡んでるんです、僕修士課程で、まあ、先輩の手伝いで習得学に来てたっていうのはあるんですが、修士課程で研究してた内容は大阪の郊外ですね、茨城市っていうところがありまして、その茨城市の工場跡地を事例として、スマートコミュニティってこれからの次世代のまちづくりをどうするのかという研究をしてたんです、具体的にはまあ東芝さんであるとか、その自治体さん、茨城市役所さんと僕が所属してた研究室が一緒になってやってたんですが、新しいテクノロジーを使ってスマートコミュニティを実現しようって話の中で、すごく住民を抜きに語れるケースが多いっていうことに違和感があったんです、ただその違和感が何なのかはよくわからないって中で、実際にずっと先進的に取り組まれている、それこそ京都の街づくりっていうのを実際に体験しながら研究したいなという、教わりたいなっていうのがあって、実際に習得学区に住まわせていただいているという経緯になります
まあ実際じゃあ住んで、で、そしたらそれこそ本当に住んでる方のお顔が
もう
間近に見つつ、お世話になりつつ、
最初はそれこそ研究という目的もあったんですけど、もう今はもう研究というものを超えて、本当に頼りにしていただいたりとか、いろいろなんていうんですかね、ご指導いただいているというか、
おっちゃんとかね、
そうですね、
おばちゃんとかたくさんいりますね。
本当に楽しいって言ったら、こがましいかもしれないですけど、いろいろ本当に教わりながら一緒にやらせていただいております、
じゃあ本当にもう暮らしながら実際に街づくりにっていうこととなりますと、研究しながら住む、で具体的にはどういう活動、例えばどっかの、団体というか会に入っておられるとか。
習得学区に住むにあたって、ずっと街づくりをやってあったベテランの方にご紹介いただいて、習得街づくり委員会というところと、景観づくり協議会というところを中心に、景観づくり中心に関わらせていただいてたんですが、それだけではなく地域の自主防災の方もやってくれということで、消防分団というところでも、いろいろ教わっているというところです。
消防分団さんはね、見逃しませんよね、若い
人。いえいえ、そんなでも本当にやっぱり消防団の方って地域好きな方であるとか、地域を守りたいと思っていらっしゃる方がすごいいて、その方々から学ぶことは非常に多いところがあります。
真面目だな。
いえいえ、そんな
まだ見ながら住んでるんですね、
はい。
で、今でしたらね、それこそ最初は空き家のことをねやっておられて、あとは街並みのこととかもね、ありますけれども、今やっぱりなんかいろいろと問題になるっていう、京都全体もそうだと思いますが、ゲストハウス、
そうですね、やっぱり
習得はどうなんですか、ゲストハウスの現状は。
習得学区という地域は、烏丸と五条通りがあるので、元からビジネスホテルであるとか旅館がある地域ではあるんですが、ここ数年ですね、それこそ僕が住んでから急にゲストハウスが増えているという状況が続いてまして、これ現在計画中のも含めて20件ぐらいはゲストハウスの計画があります。
なんかそれこ その古いお家を改修したものとか、新築もあり、またその用途変更してっていうのはことも全部含めての20件なんですね、
そうですね、それこそ現在、計画中、それこそあれですね、 すでに住んでらっしゃるマンションの方が追い出されるアパートとかですね、追い出される形で、まあ、ゲストハウスができるという状況が、
無理やり追い出してそれをもうゲストハウスにしてしまうみたいな、
そうですね、
結構問題ですよね。
そこまでいくとちょっと最近はやりすぎだな、はい、というのを思ってて、まあ、このゲストハウスに限らず、まあ、観光の問題だと思うんですが、これはまあ、僕がやってる研究というところから、何か解決する手助けはないかなというのを今考えている途中です。
で、もうでもまあ考えてばかりもいられないので、何かこう舞台案みたいなこともやっぱり
あ、そうですね、
こうプランみたいなものはあるんですか。
まあ、2つあると思うんですが、すでにできてしまって、できてしまっているというか、すでに計画されているものについては、まあ、いろいろ問題があるにしても、何かしら地域と計画されているゲストハウスが仲良くなってもらう、ちょっとおこがましいかもしれないですが、うまく、まあ、良い関係を築いていただきたいというのがあるので、そのモデルとなるようなゲストハウスというのが、なんとかない、ならないかなというのを今、ちょうどまちづくり委員会の、まあ、一部のメンバーなのかもしれないですが、検討している段階です、ね。
それも具体的になんかそういうものを作ろうっていうのはあるわけですか。
今ちょうど検討している段階ですね、ただまあどうしても今の現状やったら、なかなかこうこのゲストハウスを目指してくれみたいなモデルがなかなかないというのが問題なので、であればまあ修徳学区のまちづくり委員会であるとか、その他の、その他の方々が関わってらっしゃるような形で、一緒に僕もご協力できるところがあればなと思っているところです。
でなんかもうその具体的に計画が進みつつ、なんかうまくなんか話がいけば、もう本当にちゃんとしたモデルケースをね、作れればいいっていう、それをそこを目指しておられるんですよね、
はい、
そのモデルケースはもう具体的には進んでいますか。
ちょうど今進んでいる段階だと思うんですが、まだそのゲストハウス自体が竣工するのはまだ5月ぐらい。
でも今もう、まあ、工事中なんですね。
そうですね、もう工事自体はある程度も終盤にかかっていると思います。
でそこで何かされるんですか、具体的に。
そこでゲストハウス、まあ、一棟貸しのゲストハウスの場合は、どうしても、近隣のところに駆けつけ要件っていう、まあその施設を管理する人っていうのがあると思うんですが、まあ、その管理人だったらあれかもしれないですが、例えばまあ緊急の問題があった時に、駆けつけるという
か、駆けつけるんや、住んでるし、まあ、
消防団とかでも、まあそういうところは似たようなところかなと思うんですけども、そういうところで少しでもご協力できるところがあればなと思って。
じゃあ加藤さんはそれを担当しつつ、より良い形に導こうという
まあ本当はまあそれが目的、それも目的の、本当はだから地域の中でそういう人がいたらいいよねって中での僕になるんですが、まあそれだけではなくて、実際に宿泊者の方と一緒になって、例えば地域のことを街歩きをするとか、それを伝えていったりとかっていうところにも、
その宿泊者と一緒に街歩きをされるっていうことですか。
そうですね、まあ、単純な街歩きというよりかは、最近の観光の仕方というのは、ただ単に一泊二日で泊まりに来るというよりかは、その地域に住まうとか、その地域での生活を体験するという方にシフトしていると思うんです。つまりまあ住まうという概念自体が拡張していると思うんですが、そういうところはやっぱり修徳に来ていた、修徳に宿泊される方に伝えていきたいなというふうに。
じゃあ割と長期滞在して、そこで本当に暮らしを、京都の暮らしを体験したいみたいなことが、そういうお気持ちが観光客の方にある場合に、その時にじゃあ京都だったら修徳に行こうみたいな風になればいいなっていう感じですか。
そうですね、そういうことがまあ思っていただける方にやっぱり修徳に来てほしいなと思ってますし、そういう方に来ていただくことができれば、例えば夜間騒音の問題が発生するとか、タバコの始末であるとか、まあ、いろんな問題も解決していく手がかりにはなるかなと。普段やっぱり街中に住む中で、京都の方々が守ってきたそういう生活の知恵みたいなものをやっぱり伝えていきたいなというふうに思っています。
海外の方に伝えるのはちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、
そういう意味では本当にまだ試行錯誤の段階でうまくいくかもわからないというのはあるんですが、 まあ、できれば、
うん、
そういうことを思ってらっしゃる方がいないはずはないので、
そうですよね、はい、うん、実際長くなんか小さな町海外でも、ね、行って滞在すると、うん、もうとってもね、この細々とした、ところに、ね、発見があって、はい、それをね、いろいろと地元の人に教えてもらえるなんてね、
そうです
ね、素敵ですよね、
はい、
うん、と思います。
僕自身が地域の中に徐々に受け入れていただいている状況なのかなと思うんですが、うんうん、まあ、そういうこともまあ、
うん、
観光で来はった、来られた方にもお伝えしていきたいなと、少しでも習得好きになっていただいて、で、まあ、リピーターになるような方が少しでも増えて いけばなというふうに思っています、う
ん
う
ん、なんかそれが京都全体のね、まあまあ、習得だけじゃなくて、ね、京都全体のモデルになっていけば、
そうですね、うんうん、本当にそう思います、うんうん、
はい、なるほど、まあ、もっともっとお話に、ね、聞きたいところなんですが、そろそろ時間なんですが、あの4月から、就職って、就職とおっしゃっても企業じゃないんですよね。
ああ、まあ、あの研究所の方に、はいはい、まあ、雇っていただけるという
研究者ですね。
そうですね、う
ん、ずっとこれからもじゃあ町づくりの研究をされる感じですか。
まあ、町づくりに限らず建築の話も、うん、都市計画の話もできるような研究者になりたいなとは思ってる段階ですが、うんうん、まだまだひよっこみたいなもんなんです。
いえいえ、まあ、頑張ってくださいね。研究者としてじゃあどんなところを目指しますか。とりあえずは
やっぱり、まあ、僕が大きく扱っているのは人口が減るという問題を扱っているんです、うん、ゲストハウスの問題にしろ、うん、やっぱりゲストハウス宿泊施設が増えるんじゃなくて、はい、やっぱりそれによって町内の維持が困難になっているという問題も複合的に絡んでいると思うんで、はいはい、まあ、人口が減少する地域であっても皆さん幸せに暮らせる街っていうのはどういうところなんだろうかというのをずっと研究していきたいなと思っています。
はあ、難しいな。でも頑張ってください。 いや若い人ね、久しぶりになんかお話を聞くのでよかったです。
いや、ほんまに僕なんかでいいのかっていうのは散々思ってるんですけど。
ありがとうございます。すみません、はい、短い時間でありがとうございました。こんな感じでね、もっと本当はお話聞きたいですけど、もっとね、偉い先生になられたらまたね来てください。よろしくお願いします。前半はこんな感じです。後半は、会員紹介のコーナーになります。その前に少し音楽を聞いてください。
京都人町出会いもん、
後半は会員紹介のコーナーです。ラジオ部会の松本が担当させていただきます。今回は私と同じ青年部会に所属されている東郷拓馬さんにお越しいただきました。東郷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東郷さん、今年今年度ですね、建築士会、青年部が入っていただいたんですけれども、
はい、
入られたきっかけというようなことを教えていただいてもいいですか。
はい、私はですね、まだ建築士、一級建築士の試験に、合格した、まあ、その席でですね、勧誘を受けまして、はい、ちょっと、まあ、ぶっちゃけ当時舞い上がっていたものですから気づいたらちょっと入会していたじゃないかなというような記憶があります。ありがたいです。
と、はい、まあね、そういう中で入っていただけるだけでも本当に助かるところなんですけれども、まあ、青年部会に入られて、
はい、
まあ、担当会、私が、所属している同じ、担当会に入っていただいたわけなんですけれども、はい、入っていただいてどんな感じですかね。
あ、そうですね、まずフォーラムセミナー担当会という建築士以外の、一般の方にも向けた、活動ということを、まあ、やらせていただいてるんですけれども、先ほどもあったようにまだ入って1年ほどですので、はい、京都の、先輩たちと、先輩たちのお手伝いをしながらですね、いろいろ学ばさせてもらってます。で、まあ、やっぱり、建築士として、まあ、何かその社会に広く発信していくっていう活動はすごい魅力的だなと思っております。
そうですね、入っていただいて早々に三部一郎さんの講演会があったりとかね、うん、非常に活動ね、いきなりスタッフとして使われてしまうという形になったんですけれども今はね、新しいイベントっていうか、 そういうのをちょっとあの企画をねあのしていただいているという形ですね。
そうですね、あの、まあ、入って早速なんですけれども、建築家ミニセミナーという、まあ、題目でですね、あの、まあ、今まであのフォーラムセミナー会っていうとホールをあの貸し切って、まあ、講演会をやるっていうあの規模の大きなものが多かったんですけれども、まあ、もう少し規模を縮小したあのミニセミナーっていうのをちょっとやってみようという話が出ていまして、まあ、まだ入ったばっかりなんですけども私がちょっと担当させていただくことになりました。
あの本当にあの頼もしいような感じ
で、いやいや、
はい、まあ、1年目でね担当するというね、実は私も実は1年目であの、うん、担当するあのね、あの授業をしばらくあのお休みしてた授業をいきなりもう一遍復活させるとか言って立ち上げさ、いきなりスタントにさせられたことがあるんですけれども、まあ、あの1年目であの担当していただくというのは本当にあの助かるだなと思ってます。で、まあ、あの京都の理由だけではなくて、あの昨年 の, あの比叡山の、
はい、
近畿アーキテクトであったり、まあたりとか、はい、まあ、はい、あの9日来月も来月2月のね、
はい、
あの近畿のイベントとかにも一応お越しいただけるということですので、はい、すごくあのそういう意味であの京都だけではなく、はい、あのいろんな人とあの触れ合っていただいて、まあ、あのまああの活動っていうかね、あの、
はい、
全部ひっくるめていただければなというふうに思います。
はい、頑張ります。
はい、ではちょっとさ、内容はちょっと変わるんですけれども、
はい、
まあ、建築士会というよりはあのその前の、はい、ことを話した時かなと思うんですが、
はい、
東郷さんの、学生時代っていうのはどういう感じの学生だったんでしょうかね。
まあ、私はまずあの建築の中でも、建築構造ですね、耐震ですとか、まあ、いわゆる防災にあたるようなところを、まあ、研究していました。で、まあ、そうですね、結構建築構造の、まあ、面白さにはまったというか、割ともう研究室にこもって、はい、実験やったり解析したりっていうことを、まあ、割と楽しんでやっていたような記憶があります。
とするとその後の、はい、ご就職とかもその辺の関連でって形
で。そうですね、大学院を出てですね、東京 の, まあ、金箱構造設計事務所という構造設計の専門の事務所があるんですけれども、
はい、
そこに、まあ、就職させていただいて、で1年目から、結構なんか大きな仕事を、まあ、安藤忠雄さんとか青木淳さんの、構造設計をやらせていただいて、まあ、すごく刺激をもらっていました。まあ、ただちょっとですね、お家騒動というか、まあ、実家がちょっと家具屋内装家具業をやってるんですけれども、はい、ちょっとまあそちら経営の、後継者がいないということでですね、まあ、急遽ちょっと呼び戻されまして、はい、京都にですね、はい、で、まあ、今その、京都にあるその、まあ、父が経営している会社なんですけれども、まあ、席はそこに置かせていただいて、で、まあ、一方でこういう建築士としての、仕事もですね、個人としていろいろ受けているという状況でございます。
お父さんに呼び戻されるっていうのも実は私と同じ
で、あ、そうなんですか。
私も30代、30ね、1歳までは恵比寿で働いていまして、
あ、そこ
から戻されたという気があって、まあ、そこで、まあ、私の場合は建築をしなくて、そこから建築の勉強を始めるっていう感じだったんです。
すごいですね。
まあ、まだお若いので、はい、
そうですね、そうですね、
はい、まだ全然、ね、私たちその青年部会の中でもまだもう、ね、もうある意味一番の若手に違いという形ですけれども、まあ、夢っていうのがいっぱい多分あるのかなというふうに思うんですけれども、なんか
そうですね、
将来の目標みたいなものってのはどういったものを
そうですね、京都に、せっかく戻ってきたので、この京都を拠点にして、建築 の、 何か総合的な、技術集団というか会社を作ってみたいなとは思っています。結局経歴でいうと構造をやったりなんか家具をやったりデザインをやったりなんかいろんなことをやってきているので、どうせだったらいろんなことをミックスした、他にないような会社が作れたら面白いのかなと思っています。
すごいですね。なんかあれそういうなんか夢はどんどん広がっていきそうな、
本当にまだ雲の上の、絵に描いた餅のような話ですけど、
これからどんどんどんどんね、つながりとかね、どんどん増やしていって、もちろん多分自分ではできないこともいっぱいあると思うので、そういった仲間とともに、そういう総合的な集団っていうのがね、出来上がるっていうのはすごくいいかなっていうふうに、
頑張ります、
頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、残り少ないんですけれども、何か、そうですね、今ハマってるようなマイブームとかってそういうのって今ってありますか？
仕事以外でっていうことですね。ブームというか、プライベートでは、娘が生まれまして、でつい、先日、1歳になったんですけれども、やっぱり可愛いということで今は娘がマイブームみたいなところですね。
イクメンパパですね。
なんですかね。なんかもっと育児も家事もいろいろ手伝いたいところなんですが、仕事と家事の両立っていうのはなかなか難しいものがありますね。
そうですね、仕事でもプライベートでも、これからどんどん頑張っていただければなというふうに思います。
ありがとうございます。
それではちょっと時間になってしまいました。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東郷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
会員紹介のコーナーでした。そろそろね、桜が咲くんですよね。やっぱりさっき最初年度の話しましたけど、やっぱり入学は4月ですよね。なんか9月の暑い、時にね、桜も咲いてないのにね、入学式ってちょっと違うかなみたいな。4月から、加藤さんも新しい、環境で仕事をされるということで、頑張ってください。
ありがとうございます、
ありがとうございました。また、4月の最初の土曜日また放送いたします。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。